天の神様、今日のこの礼拝へと私たちをお招きくださってありがとうございます。先ほど祈られたごとくに、神様がこの教会に TCU 垣伝道チームをお送りくださって、神様がお一人お一人を通してどんな御業をこの地でなそうとしておられるでしょうか。私たちは口を大きく開けて神様がなしてくださることに期待をします。どうぞ神様が自由にこの教会に働いてくださって、風は雪めぐるように神様が導いてくださいますようにお願いいたします。どうぞ私たち、同じ神様を信じる兄弟姉妹として、年齢もまた出身地もまた国籍もバラバラですけれども、一つの家族として互いに愛し合い、支え合い、祈り合いながらこの10日間またこれからもずっと歩んでいくことができるように導いてください。神様、また祈りのリクエストに挙げられているお一人お一人、またこの7月の歩み、神様が豊かに祝福してお導きください。神様、今から御言葉を見てまいりますが、あなたの御言葉には力があります。あなたの御言葉は私たちの足の灯火、道の光です。どうぞ神様が御言葉を通して私たち一人一人に今日語るべきこと、自由にお語りください。私たちの心を開くことができるのは神様だけですので、今私たちの心を開いてください。主よ、どうぞお語りください。しもべは聞いております。このお祈りを私たちの救い主イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。早いもので7月の第1日曜日を迎えました。つい最近ですね、明けましておめでとうございます、今年もよろしくお願いしますって挨拶したばっかりの気がしますけれども、2024年ももう半分が過ぎて後半に入ったわけですね。またさらにですね、私が時間の経つ速さを感じたのは昨日のことでした。昨日牧師たちで到着した TCU の新学生方と夕食を共にしながら顔合わせの時を持ったんですね。そしてこちら側の自己紹介をしている中で、ある一人の新学生から質問されました。明先生、正先生、主任牧師を交代されたのはいつですか。そう聞かれて、明先生も私もそれは何年何月何日すぐ出てこないのが私たちなんですね。で、答えられなくてですね、答えられないままじゃ困ったなと思って調べたら、世代交代バトンタッチしたのは2019年の7月7日でした。そう、今日7月7日なので、今日でちょうど丸5年になったのでした。まあ、早いなと思います。皆さんにお祈りいただいてここまで来れたこと、改めて心から感謝しております。まあ、あっという間に過ぎていくように感じる日々の歩みですけれども、皆さんはどのように過ごしておられるでしょうか。私たちの歩みには平平ボンボンと過ぎていく、そんな平らな日もあれば山あり谷あり、いろんな出来事もあるかもしれませんね。つい一昨日のことですけれども、お風呂場にいた妻がですね、ちょっと来て助けてと私を呼んだんですよ。一体何事だろうかと、お風呂場で一体何が起こったのだろうかと、優しい私はすぐに駆けつけてですね、どうしたのって声をかけました。すると顔を洗おうと両手にメイク落としを取った後に妻は気づいたようです。あ、メガネをかけたままだったと。ごめん、メガネ外してもらえるってお願いされて、メガネ外してあげると、さらに妻が一言言うんです。メガネのレンズにメイク落としがついてるから洗ってもらえると。そうなんです、妻はですね、顔を洗う前にメガネかけたままであるっていうことに気づいたんじゃなくて、実際に洗ってレンズにメイク落としがついてから、あ、メガネかけたままだったって気づいたんだと。まあ、私は妻のメガネを丁寧に洗いながらですね、ああ人生にはいろんなことがあるなと、なんだか笑ってしまったのでした。また先週中はグレース姉妹がフィリピンに一時帰国されたので、いつもグレース姉妹がしてくださっている英会話クラスを美智姉妹が今してくださっています。まあ、本当にグレース姉妹もそして美智姉妹も素晴らしい賜物、神様から与えられているなと思います。とても分かりやすく、そして楽しく英会話クラスを行い、そして聖書のお話を多くの人に伝えてくださっています。 じゃあグレース姉妹がしてくださっていたウクレレクラスはどうしたかというと、先ほど吉田先生も報告で言ってくださいましたが、実はですね、私がリードを頼まれていたんです。とはいえ私も皆さんと一緒に10月から始めたばっかりなので教えることは何もできないけれども、グレース姉妹が最初の5分はこれ、次の10分はこれってもうしっかりと準備してくれていた通りに、ただ従ってそのクラスのリードをしていったんです。とはいえ、いや皆さん、クラスをリードするってなかなか緊張するものですね。私、決められたことただやればいいだけなんですけど、なんだか朝からそわそわそわそわしながら、いやこれ言葉が通じない中でクラスをリードし教えてるグレースさんって、あこれ本当にすごいことやってんだなって大いに感心し、そして私は緊張し汗を滝のようにかきかきウクレレクラスを行ったのでした。皆さん、私たちの歩みには時に助けてと呼び求めるような時もあれば、緊張しながらもチャレンジしていかなければならない時もあります。こんな笑い話だけではなくて、時にはまさに命がけの緊迫した場面に遭遇して神様と叫ぶことしかできない、思っても見なかった出来事の中で何とか振り絞るように汗も涙も流しながら一歩一歩ここまでやってきた、いかがでしょうか。私たちの人生という旅の途中にはやっぱり山あり谷ありでいろんなことがあるのではないでしょうか。さて皆さんはどんな日々を歩んでこられ、そして今どんな場面に置かれているでしょうか。そしてまたこの2024年後半の歩みへとどのように歩み出していかれるでしょうか。これまで続けて見ていましたヤコブの手紙を先週で終えて、今日は旧約聖書に戻ってきました。サムエル記第2の5章17節から25節をご一緒に見ていきたいと思います。今日のメッセージのタイトルは勝利の秘訣はとつけました。私たちはスタートしたこの7月の歩みも、私個人としては6年目に入るこのバトンタッチした後の歩みを、いかがでしょう、すでに神様は祝福を与えてくださってます。ヨシアにも約束してました。神様はあなたが踏み出す地はすでに与えている、神様の祝福はすでに与えられています。じゃあその祝福をあとは私たちがしっかりとこの7月も2024年後半も受け取りながら歩んでまいりたいと思います。勝利の秘訣は、今日も初めにアウトライン確認しましょうか。前に出していただきます。まず第一に、私たちは主の力によって歩む、主の力によって歩むということを大切にしてまいりましょう。いつも確認していますけれども、主役はいつも神様です。私たちはいつも神様の大きな御手の中を、ただ神様の憐れみによって生かされ導かれ歩んでいるものです。ですから私たちはいつも神様に進むべき道を伺い、人生というハンドルをただ神様に明け渡して主の力によって歩んでまいりたいと思いますね。私たちの主は道なきところにも道を作られるお方です。とても越えられないと思えるところを突破してくださるお方ですから、いつも主に栄光をお返ししながら主の力によって歩んでいきましょう。そしてまた私たちは2つ目、何度でも主に伺い、主が命じられた通りに歩むということを大切にしてまいりたいと思います。時にそれは私たち人間の思いとか私たちの考えとは全然違うこともあるかもしれない。しかし主は私たちに先立って進まれるお方です。私たちの先に出て行かれるお方です。そして恐れるなと声をかけ導いてくださるお方ですから、私たちはあとは勇気を出して主から目を離さず、ただ主の御足の後に従うものでありたいと思います。さあ、こんな2つのアウトラインでご一緒に御言葉を見ていきたいと思いますが、今日の箇所に登場する人物、ダビデという人物は超有名人ですね。もう説明の必要もないかもしれませんけれども、彼はイスラエルの2代目の王様です。今でも イスラエルに行くとダビデってもう本当に有名で慕われていて、ダビデの墓なんていうところにはもう毎日人が押し寄せます。建国の父と呼ばれる偉大な王様です。彼は王様になるまでも波乱万丈で、初代の王様のサウル王には妬まれて命まで狙われて、もうあちこち逃げ歩いて荒野で避難生活を送ったりもしました。じゃあ王様になった後どうですか？王様になってからもまた波乱万丈で、その人生には本当に様々な出来事がありました。今日のこのサムエル記第2の5章、今日は後半の17節からを見ていきたいと思いますけれども、5章の前半には何が書かれているのかというと、長い逃亡生活を経ていよいよダビデがイスラエル全体の2代目の王様に就任した、その様子がこの5章の前半には書き留められているんですね。そしてこの5章後半に入ると、ダビデ王様になったばっかりですよ、就任早々大変ですね、外国からの攻撃、ペリシテ人との戦いがありました。じゃあ今日の箇所に入って17節18節読める方でご一緒に17、18続けて読んでみましょう。はい。ペリシテ人はダビデが油注がれてイスラエルの王となったことを聞いた。ペリシテ人は皆ダビデを狙って攻め上ってきた。ダビデはそれを聞き要害に下っていった。一方ペリシテ人はやってきてレファイムの谷間を侵略した。17節戻っていただくと、ダビデが油注がれてイスラエル全体の2代目の王様になったというニュースは、諸外国までペリシテ人の耳にも届きました。それを聞くと、どれだけの人数だったんでしょうね。ペリシテ人は皆ですよ。もうペリシテ人がみんな押し寄せて、王様になりたてのダビデの命狙ってみんなで攻め上ってきたというんですね。皆さん、実はダビデはサウル王様に命狙われてあちこち逃亡生活している中で、このペリシテの国に避難して身を潜めていたことがあったんです。ですからペリシテの王様にしたら、自分の国に逃げて避難していたあのダビデは自分の部下、自分の臣下のような存在でした。ところがある日伝わってきたニュースは驚きのニュースですよ。なんとそのダビデが全イスラエルの王となったというんですよ。ペリシテ人にしたらダビデが寝返った。ですからペリシテ人は就任早々ダビデを狙って攻め上ってきた。この17節でも、さらには後で見る22節でも、もう何度も何度も執拗に攻め上ってきたわけですね。そしてまたこのペリシテという国とイスラエルの戦いは、イスラエルの歴史の中に何度も何度も刻まれていました。初代王様のサウル王も何度もこのペリシテと戦って、そしてサウル王が戦死したのもペリシテとの戦いにおいてでした。このペリシテとの戦いはダビデにとっても生きるか死ぬかの戦いです。王様になった今、絶対に負けられない戦いなのでした。皆さん、ですからダビデはペリシテ人がこぞってダビデを狙って攻め上ってきたという知らせを聞いたときに、すぐさま要害に下っていって臨戦態勢に入りました。一方18節見ると、ペリシテ人はレファイムの谷間を侵略しました。さあ、緊迫した戦いの場面がいよいよ始まりました。いかがでしょうか？皆さんは今どんな戦いの最中に置かれているでしょうか？皆さんももしかしたら小さいことも、そして大きいことも、私たちの日々の歩みには様々な戦いがあると思います。思いがけないところから急に戦い挑まれてきた、これまでもそうだったでしょ。そして今突如目の前に現れた緊迫した戦いの中に置かれているという方もおられるでしょうか？ああ、来月どうなるかな、今度のこれどうなるかな、そんな不安やそんな試練の中で、私たちは神様のどのような大逆転の御業をこれまで見せていただいてきたでしょうか？またこれからどのような勝利の光景を見せていただくのでしょうか？ さあ、就任早々突然訪れたペリシテ人との戦い、ダビデはどのようにしてその戦いに挑んでいったでしょうか。ペリシテ人は以前はサウル王を率いるイスラエル軍に勝利を収め、サウル王を亡き者にしました。今回も軽くひねってやろうと、簡単だと思って攻めてきたことでしょう。しかしサウル王とダビデ王には決定的な違いがありました。サウル王は神様の臨在を退け、自分の力で戦いました。しかしダビデ王は神様の臨在の中で戦いました。自分の力じゃなくて主の力によって歩んだんです。じゃあ続く19節もご一緒に読んでみましょう。はい。ダビデは主に伺った。ペリシテ人のところに攻め上るべきでしょうか。彼らを私の手に渡してくださるでしょうか。主はダビデに言われた。攻め上れ。私は必ずペリシテ人をあなたの手に渡すから。そうなんです。突然目の前に現れた大きな戦いに際して、ダビデがまずは大切にしたこと、それは何ですか？それは、主に伺って、主の導きを求めるということだったんです。ダビデは主に伺って言いましたね。ペリシテ人のところに私は攻め上るべきでしょうか。ペリシテ人との戦いに勝利し、彼らを私の手に渡してくださるでしょうか。彼は呼吸するように祈りました。すると神様はダビデに答えてくださった。攻め上れと。必ず勝つと。私は必ずペリシテ人をあなたの手に渡すから。だから攻め上れ。それが神様のダビデへの答えでした。いかがでしょうか。ダビデは大きな戦いに直面したときに、大きな問題にぶつかったときに、何よりもまず祈りました。主の導きを求めました。そして主の力によって歩み始めました。それでは続く20節21節もご一緒に読みましょう。20、21も続けてご一緒に読んでみましょう。はい。ダビデはバールペラチムにやってきた。ダビデはそこで彼らを撃って、主は水が破れ出るように私の前で私の敵を破られたと言った。それゆえその場所の名はバールペラチムと呼ばれた。彼らはそこに自分たちの偶像を置き去りにした。そこでダビデとその部下はそれらを運び去った。主の力によって戦いに出ていったダビデはペリシテ人を撃ちました。20節にあるように、主に伺い、主と共に歩んだダビデは戦いに勝利したときに何と言ったでしょうか。見たか俺の力とか、自分がすごいからとか、自分が頑張ったから、自分がじゃなかったんですよ。ダビデは主はと、主に栄光を期したのではないでしょうか。主がまるで水が破れ出るように、私の前で主がペリシテ人を破ってくださった、そう言ってダビデは主を褒めたたえたんです。主がまるで丘を流れ下る激流のように、道がないと思えたところに道を開き、戦いに勝利させて困難を乗り越えさせてくださった。そしてその場所はバールペラチム、つまりは主が破る、主が突破するという意味の名前で呼ばれるようになったのでした。さあ、いかがでしょうか。私たち自身も、もしかしたらある人は震災後の歩みの中で、またお一人お一人のこれまでの歩みにおいて、まさに水が破れ出るような主の劇的な突破を体験させられてきたのではないでしょうか。またただただ主の大きな憐れみによって、私は何にもよらない、主にあって生かされている、それが私たちの告白、なんという恵みでしょうか。先日震災後避難した先で、そのまま離れて暮らしておられるある教会員の方からメールをいただきました。その方はご家族のことで本当に大きな試練を長い間通られていて、今もまた新たな激しい戦いの最中に置かれている、 その方からのメールはこのような内容でした。 2,3 日前、明け方に目が覚めた時、私の人生で最も幸せなことは神様を知ったこと、神様に知られたことだなと思い、感謝と喜びでいっぱいになりました。神様に出会えたこと、奇跡のように思えます。本当に神様の憐れみですね、という、そんなメールでした。私は読んでとても嬉しかったです。私たちはどうでしょうか。どんなものも私たちを神様の愛から引き離すことはできません。いつも神様の大きな見ての中を、私たちはただ神様の憐れみによって生かされ、導かれ、神様に知っていただいているものとして、決して当たり前ではないその奇跡の一日一日を感謝と喜びを持って主を知り、主の力によって歩んでまいりたいと思いますね。以前にも紹介したことがありますけれども、私が今もことあるごとに思い出し大切にしていることの一つは、もうだいぶ前の100万人の福音という冊子にある方が書いていたこんな文章なんですね。もう20年も前になるが、日本の教会の牧師数人とともに中国を訪れ、現地の家の教会の伝道者たちと交わりをしたことがある。日本から行かれた牧師たちは牧会に疲れており、そのうちの一人は、どうして日本では伝道が困難で中国では人々がたくさん救われるのかと中国人伝道者に質問した。その時中国の伝道者は、先生方、伝道とは何だと思われますかと質問した。日本人の牧師たちは黙っていた。すると中国人伝道者は言った。伝道とはクリスチャンが神様のために働くことではありません。この言葉に筆者も驚いた。伝道とは神のために奉仕することではないのか。それは間違ってはいないはずだ。ところがその家の教会の伝道者は言った。伝道とは神がクリスチャンを通して働かれることです。すなわち伝道の主役はクリスチャンではなく神ご自身だというのだ。クリスチャンの責任は神が扱いやすい謙遜な器になることだという。この中国の伝道者の言葉の中に、今中国で起こっている大きな出来事の回答があるように思えた。その日本から中国を訪ねた牧師の一人が、中国の伝道者の言葉に励まされたと言った。何か肩の荷が下りたような感じでした。いつも伝道が進まないことに自分を責めていたという。でも人が働く前に神は働いておられる。そのことが分かっただけでも楽になりましたと語ってくれた。皆さんいかがでしょうか。これは伝道にも当てはまり、また私たちの日々の歩みのすべてにも大切なことではないでしょうか。教会が神様の教会であるために、私はいつも大切にしたいなと、またバトンタッチして6年目に入る今日、改めて自分自身も心に刻みたいと思っていることです。自分が神様のために何かをしなければいけないって考えると、肩に力が入りすぎてしまうかもしれないですね。疲れてしまうこともあるかもしれない。または自分が偉くなってしまうこともあるかもしれない。自分が神様のために何かをするんじゃなくて、神様が自分を通して御業を成してくださるのですから、私たちはただそれを止めてしまうことがないように、謙遜になり、神様に明け渡して、神様に期待して使い続けてまいりたいと思いますね。私たちは神様のためになんて何もすることはできないですよ。しかし神様は私たちを通して何でもすることができるお方ですから、神様に自由に用いていただきましょう。さあ、私たちは主の力によって歩む、このことを大切にしてまいりましょう。主役はいつも神様ですね。私たちはいつも神様の大きな御手の中を、ただ憐れみによって生かされ導かれ歩んでいるものです。ですから私たちはいつも神様に進むべき道を伺い、ハンドルを主に明け渡して、主の力によって歩んでまいりたいと思います。私たちの主は道なきところにも道を作り、突破してくださるお方ですから、これからも主の力によって、 そしていつも主に栄光をお返ししながら歩んでまいりましょう。さて、突然のペリシテ人の攻撃に見事勝利を収めたダビデ、しかしまだ終わってはいなかったんです。続く22節をご一緒に読んでみましょう。はい。ペリシテ人はまたも攻め上り、レファイムの谷間を侵略した。そうなんです、ペリシテ人は一度負けたぐらいじゃへこたれない、執拗にまたも攻め上ってきて、再度レファイムの谷間を侵略したのでした。皆さんいかがでしょうか。今さっき戦いに勝利したばっかりの相手ですよ。油断しても全然おかしくないと思います。さっき勝ったから勢いに任せてまた返り討ちにしてやると、すぐ戦いに出て行ってもおかしくないでしょう。前回これでうまくいったからって、前回の経験に頼ってすぐに攻めていってもおかしくないと思います。一回うまくいったら同じパターンで動きやすいのが私たち人間です。しかしこの二度目の戦い、ダビデはどうしたでしょう。23節24節続けてご一緒に読んでみましょう。23、24ご一緒に読みましょう。はい。ダビデが主に伺うと、主は言われた、登っていくな、彼らの後ろに回り込み、バルサム樹の茂みの前から彼らに迎え、バルサム樹の茂みの上で行進の音が聞こえたら、その時あなたは攻め上れ。その時主はすでにペリシテ人の陣営を打つためにあなたより先に出ているからだ。そうなんです。この時もダビデは23節、まずは主に伺ったんです。私たちと神様との関係はいつも新鮮でありたいですね。その都度その都度、前回どうだったからとか全然関係ない、その都度その都度、まさに呼吸するようにダビデは神様の御心は何か、神様の導きは何かを一生懸命祈り求めたんです。ダビデは勝利は決して自分の力によらず主によるものであるということを知っていたのではないでしょうか。神様はそのダビデの伺いにも答えられました。それは前回とは全く違う答えでした。登っていくな、それが今回の神様の答えでした。彼らの後ろに回り込み、行進の音が聞こえたら攻め上れ、その時主はすでにあなたより先に出ているからだ。皆さん、この時の神様の言葉はダビデをどんなに励ましたことでしょうか。神様は、私はすでにその戦いのために、その問題のためにあなたより先に出発しているよって、万軍の主の軍勢があなたより前を行進していくんだからと言われたんですよ。神様ご自身が先に出て行ってくださってその戦いに臨まれる、万軍の主の軍勢が行進していく、その神様の言葉を聞いてダビデはどのように応答したでしょうか。25節もご一緒に読みましょう。はい。ダビデは主が彼に命じられた通りにゲバからゲゼルに至るまでのペリシテ人を撃った。いかがでしょうか。これが勝利の秘訣ですね。ダビデは主が彼に命じられた通りにしたんです。山地から追い払い、海寄りの平地へと追撃して行き、そしてダビデは2度目のその戦いにも勝利したのでした。さあ、何度でも何度でも私たちは神様に伺いながら、神様の導きの中を歩んでいくことが大切です。そして自分の考えとか自分の経験則とか自分の思いではなくって、他でもない神様の御声に従うことが勝利の秘訣です。時に登っていくなって言われて、今は待っていなさいって言われて、ノーって言われて、たとえ回り道しているように感じることがあろうとも、他でもない神様ご自身が私たちより先に出ておられるんです。主の軍勢がすでに行進を始めてるんです。その音が聞こえたら一歩前進ですよ。迷わずに一歩踏み出しましょう。その神様の御声にただ従って歩むならば、その道は必ず勝利へと、祝福へとつながっているのではないでしょうか。 今年の前半を振り返ると、兄弟姉妹方がバプテスマへと導かれたことは私たちにとっても大きな喜びでしたね。そのお一人お一人に主が語りかけてくださって、そして確かに主が先に出て道を作って、これが道だよって道を備えて示して、そして導いてくださったのだと感じて心から感謝しています。イースターにバプテスマを受けられた兄弟は、海外に住んでる時間も長かった、これまでの長い人生の経験などもう積み上げてきたものであったと思います。これまでもバプテスマを受けようと思ったことはあったそうですけれども、直前になってやめてしまったこともあったとお聞きしました。しかし今回先立って進まれる主を信じて、その主に明け渡して、天の軍勢の行進の音を聞いて、今がその時と一歩踏み出して受けられたバプテスマ式は、本人もまた私たちも涙涙のバプテスマ式になったのではないでしょうか。また先々週バプテスマを受けられた姉妹は、言葉も文化も違うこの日本で生活するのはどんなに大変なことかと思います。またご自分のこと、ご家族のこと、どれだけたくさんの痛みを経験し今も抱えておられることかと思います。しかし彼女も確かに主が先に出て道を作り、神様に背を向けていた自分に気づかされて、また天の軍勢の行進の音を聞いた時に、今がその時と振り絞って一歩踏み出したそのバプテスマ式は、やっぱり涙涙のバプテスマ式になったのではないでしょうか。引用箇所丸一番に申命記31章8節を挙げていますので、ご一緒に読んでみましょうか。これはモーセの後継者としてヨシュアがリーダーとして立たせられた時に、神様はこのように言われたんですね。申命記の31章8節ご一緒に読みましょう。はい。主ご自身があなたに先立って進まれる。主があなたと共におられる。主はあなたを見放さず、あなたを見捨てない。恐れてはならない、おののいてはならない。さあいかがでしょうか。私たちを決して見放さず、決してあなたを見捨てない、そんな主が私たちと共におられます。主ご自身が私たちに先立って進んでくださいます。私たちが見るべきものはただ主の背中です。私たちは勇気を出して主の御足の後に従って、恐れないでおののかないで歩んでまいりたいと思いますね。私がいつも大切にしていること、さっき一つ話しましたが、もう一つはこれも何度も皆さんに紹介してますが、6年目に入るので私今一度心に刻みたいと思ってるんですが、ある集会に出席した時にメッセージで聞いた、私たちに必要なのは自信じゃなくて勇気だということなんですね。その時そのメッセンジャーの先生が言われました。聖書の中には、私たちにあなたは自信を持ちなさいという勧めは一度も出てこない。むしろ自信は時に神様の働きを邪魔してしまうものとして出てくる。神様が私たちに勧めているのは、ただ勇気を出しなさいということです。私はそれを聞いて励まされて、このことを大切にしていこうと旅あるごとに思い出して心に刻んでいるんです。どうでしょうか。確かに自信を持ってとなると、自分の力を信じてとか、自分にはできるとか、自分が主役になってしまうのではないでしょうか。大切なのは、自分にはできないけれども神様にはできる、自分の弱さのうちに神様の強さが表されるという、主役である神様に信頼して一歩踏み出す勇気が私たちには必要なのではないでしょうか。さあ、私たちは何度でも主に伺い、主が命じられた通りに歩むということを大切にしてまいりたいと思います。時にそれは私たちの思いや考えとは全然違うこともあるかもしれない。しかし主は私たちに先立って進まれ、恐れるなと声をかけ導いてくださるお方ですから、私たちは勇気を出して主から目を離さず ただ主の御足の後に従うものでありたいと思います。さあ今日はサムエル記第2、5章17節から25節をご一緒に見ることができました。私たちはスタートしたこの7月の歩みも、すでに神様が与えてくださっている祝福をしっかりと受け取りながら歩んでまいりたいと思います。勝利の秘訣は何ですか？1つ目、主の力によって歩むこと。そして2つ目、主が命じられた通りに歩むことです。皆さん、これからも主を心の王座にお迎えして、神様だけを私の主と告白して歩んでまいりましょう。私たちに先立って進まれる主から目を離さず、勇気を出して主の御足の後に従い続けてまいりましょう。それでは最後にもう一度24節をご一緒に読んでお祈りしたいと思います。ご一緒に読みましょう。はい。バルサム樹の茂みの上で行進の音が聞こえたら、その時あなたは攻め上れ。その時主はすでにペリシテ人の陣営を打つためにあなたより先に出ているからだ。黙祷をいたしましょう。ピアノを弾いていただきますので、ピアノの音色を聞きながら今日の御言葉を思い巡らしましょう。いかがでしょうか。今日はダビデが王様になって早々攻め上られた、そんな戦いの場面をご一緒に見ました。絶対に負けられないその戦い、ダビデの収めた勝利の秘訣は何だったでしょう。それはただただ呼吸するように何度でも主に祈って、主に明け渡して、主に用いられやすい器であり続けたいと、そのように一歩一歩踏み出していったがゆえ、主の力によって歩むこと、それが時に自分の思い、自分の考えと違うことがあろうとも、勇気を出して主が命じられた通りに歩むこと、それが勝利の秘訣でした。私たちはどうでしょう。今戦いの中に置かれている方はおられるでしょうか。今試練の中で神様と呼び求めておられる方はおられるでしょうか。これまでそのような歩みをしてきたと今振り返ることができるでしょうか。またこれからどのように歩んでいきたいと思われるでしょうか。私たちもその戦いの中で何を大切にして歩んでいくことができるでしょうか。私たちは弱いけれども神様にあって強いと告白し、主の力によって歩んでいきましょう。私たちは弱いけれども先立って行かれる主がおられる、主の軍勢が行進し始めているならば、私も勇気を出して一歩踏み出す、そんな応答へと導かれるでしょうか。今私たちの心を神様に明け渡し、主に用いられやすい器となってまいりましょう。今皆さんの心の王座には誰が座っていますか？何がありますか？何か別のもの、目の前の状況、あのことこのこと、何か他のものがそこを占めてしまっているならば、今主に明け渡しましょう。主はいつも私たちの心の扉をノックしておられます。 そのノックの音が聞こえるならば幸いです。今扉を開けて主をお迎えしましょう。あなたは主の大切な器です。主はあなたを通して御業をなされます。主にあって2024年後半も勇気を出して歩んでいきましょう。一言祈りします。天の神様、あなたが私たち一人一人をこんなにも欠けだらけなのに、こんなにもひびだらけなのに、その欠けからそのひびから私はどんなことでもできるよと、かえってそこから私の栄光を表すよと、私たちを用いてくださる不思議で偉大なお方であることを覚えて主の皆をあがめます。神様、どうぞ私たちが新たにスタートしたこの一週間も、この日々の歩みも、あなたを主と告白し、主の力によって歩んでまいりたいと今願います。どうぞ神様、私はあなたのために何もすることはできませんが、神様は私を通して何でもできるお方ですから、私を用いてください。お一人お一人を通して神様の素晴らしい御業を表してください。私たち一人一人に勇気を与えてください。主が命じられたその祝福の道を、主の御足の後に従って一足一足歩んでいく、そんな地に足がついた信仰者として、この旅路をこれからも主と共に歩むことができるように導いてください。主よ、感謝します。あなたが使わせてくださった TCU 夏季伝道チームを感謝します。今日この翼の教会に集われ、あなたを主と告白し礼拝を捧げられたお一人お一人を、神様、ありがとうございます。インターネットを通し今各地から礼拝しておられるお一人お一人を感謝します。神様、どうぞあなたが自由に触れてくださって、あなたが豊かに用いてくださいますように、感謝します。このお祈りを私たちの救い主イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。